夏目漱石作。ガラス戸のうち。26。マスさんがどうしてそんなに落ちぶれたものか、私にはわからない。何しろ私の知っているマスさんは郵便客夫であった。マスさんの弟の翔さんも、うちを潰して私のところへ転がり込んで居候になっていたが、これはまだマスさんよりは社会的地位が高かった。子供の時分、本町の岩屋へ奉公に行っていた時、浜の西洋人が可愛がって、外国へ連れて行くと言ったのを断ったのが、今考えると残念だなどと、始終話していた。二人とも私の母方のいとこにあたる男だったから、その縁故で、マッサーは弟に会うため、また私の父に敬意を表するため、月に一遍ぐらいは牛込の奥までせんべいの袋などを手土産に持って、よく訪ねてきた。マッサンはその時何でも芝の外れか、または品川近くに世帯を持って、一人暮らしののんきな生活を営んでいたらしいので、うちへ来るとよく泊まっていった。たまに帰ろうとすると、兄たちが寄ってたかって、帰ると承知しないぞ、などと脅かしたものである。当時、二番目と三番目の兄は、まだ南港へ通っていた。南港というのは、今の高等商業学校の位置にあって、そこを卒業すると、開成学校、すなわち、今日の大学へ入る祖職になっていたものらしかった。彼らは夜になると、玄関に霧の机を並べて、明日の下読みをする。下読みといったところで、今の書生のやるのとはだいぶ違っていた。グードリッチの英国史といったような本を一節ぐらいずつ読んで、それからそれを机の上へ伏せて、口の中で今読んだ通りを暗唱するのである。その下読みが済むと、だんだんマッサンが必要になってくる。翔さんもいつの間にかそこへ顔を出す。一番目の兄も、機嫌のいい時はわざわざ奥から玄関まで出張ってくる。そうしてみんな一緒になって、マッサンにからかい始める。マッサン、西洋人のところへ、手紙を配達することもあるだろう。そりゃあ商売だから、嫌だって仕方がありません。持って行きますよ。マッサンは英語ができるのかね。英語ができるくらいなら、こんな真似をしちゃいません。しかし、郵便とかなんとか大きな声を出さなくちゃならないだろう。そりゃ日本語で間に合いますよ。偉人だって近頃は日本語がわかりますもの。へえ、向こうでもなんとか言うのかね。言いますとも、ペロリの奥さんなんか、あなたよろしい、ありがとうとちゃんと日本語で挨拶をするくらいです。みんなは、マッサンをここまでおびき出しておいて、どっと笑うのである。それからまた、マッサン、なんて言うんだって、その奥さんは。と、何遍も一つことを聞いては、いつまでも笑いの種にしようと企んでかかる。マッサンもしまいには苦笑いをして、とうとう、あなたよろしいをやめにしてしまう。すると今度は、じゃあマッサン、野中の一本杉をやってごらんよ、 と誰かが言い出す。やれったって、そうおいそれとやれるもんじゃありません。まあいいから、おやりよ。いよいよ野中の一本杉のところまで参りますと。マッサンは、それでもニヤニヤして応じない。私は、とうとうマッサンの野中の一本杉というものを聞かずにしまった。今考えると、それは何でも講釈か人情話の一節じゃないかしらと思う。私の成人する頃には、マッサンももう家へ来なくなった。大方、死んだのだろう。生きていれば何か頼りのあるはずである。しかし、死んだにしても、いつ死んだのか、私は知らない。27。私は芝居というものにあまり親しみがない。ことに急激はわからない。これは古来からその方面で発達してきた演芸場の約束を知らないので、舞台の上に回転される特別の世界に同化する能力が私に欠けているためだとも思う。しかしそればかりではない。私が急激を見て最も異様に感じるのは、役者が自然と不自然の間をどっちつかずにぶらぶら歩いていることである。それが私に中腰といったような落ち着けない心持ちを引き起こさせるのも、おそらく理の当然なのだろう。しかし、舞台の上に子供などが出てきて、感の高い声で哀れっぽいことなどを言うときには、いかな私でも知らず知らず目に涙がにじみ出る。そしてすぐ、ああ、騙されたな、と後悔する。なぜあんなに安っぽい涙をこぼしたのだろうと思う。どう考えても、騙されて泣くのは嫌だ、と私はある人に告げた。芝居好きのその相手は、それが先生の状態なのでしょう。平然涙を控えめにしているのは、かえってあなたのよそ行きじゃありませんか、と注意した。私はその説に不服だったので、いろいろの方面から向こうを納得させようとしているうちに、話題がいつか絵画の方に滑っていった。その男は、この間参考品として美術協会に出た若冲の御物を大変に嬉しがって、その評論をどこかの雑誌に載せるとかいう噂であった。私はまたあの鳥の図がすこぶる気に入らなかったので、ここでも芝居と同じような議論が二人の間に起こった。一体君に絵を論ずる資格はないはずだ。と私はついに彼を罵倒した。すると、この一言が元になって、彼は芸術一元論を主張しだした。彼の主意をかいつまんで言うと、すべての芸術は同じ源から湧いて出るのだから、そのうちの一つさえうんと腹に入れておけば、他はおのずから返し得られる理屈だというのである。座にいる人のうちで彼に同意する者も少なくなかった。じゃあ小説を作れば自然柔道もうまくなるかい？と私が冗談半分に言った。柔道は芸術じゃありませんよ。と相手も笑いながら答えた。芸術は平等感から出発するのではない。よしそこから出発するにしても、差別感に行って初めて花が咲くのだから、 それを本来の昔へ返せば、絵も彫刻も文章もすっかり無に帰してしまう。そこに何で共通のものがあろう。たとえあったにしたところで、実際の役には立たない。非が共通の具体的のものなどの発見もできるはずがない。こういうのがその時の私の論旨であった。そうしてその論旨は決して十分なものではなかった。もっと先方の主張を取り入れて、周知な解釈を下してやる余地はいくらでもあったのである。しかし、その時座にいた一人が、突然私の議論を引き受けて、相手に向かい出したので、私も面倒だからついそのままにしておいた。けれども、私の代わりになったその男というのは、だいぶ酔っていた。それで、芸術がどうだの、文芸がどうだのと、しきりに弁ずるけれども、あまり要領を得たことは言わなかった。言葉遣いさえ少しへべれけであった。はじめのうちは面白がって笑っていた人たちも、ついには黙ってしまった。じゃ、絶交しよう、などと酔った男がしまいに言い出した。私は、絶交するなら外でやってくれ。ここでは迷惑だから、と注意した。じゃ、外へ出て絶交しようか？と酔った男が相手に相談を持ちかけたが、相手が動かないので、とうとうそれ気味になってしまった。これは今年の元日の出来事である。酔った男はそれからちょいちょい来るが、その時の喧嘩については一口も言わない。28。ある人が私のうちの猫を見て、これは何代目の猫ですか？と聞いたとき、私は何気なく、二代目です、と答えたが、後で考えると二代目はもう通り越して、その実三代目になっていた。初代は宿なしであったにかかわらず、ある意味からしてだいぶ有名になったが、それに引き換えて二代目の生涯は主人にさえ忘れられるくらい短命だった。私は誰がそれをどこからもらってきたかよく知らない。しかし、手のひらに乗せれば乗せられるような小さい格好をして、彼がそこいら中這い回っていた当時を、私はまだ記憶している。この可憐な動物は、ある朝、うちの者が床をあげるとき、誤って上から踏み殺してしまった。グーという声がしたので、布団の下に潜り込んでいる彼をすぐ引き出して、相当の手当てをしたが、もう間に合わなかった。彼はそれから一日二日して、ついに死んでしまった。その後へ来たのが、すなわち真っ黒な今の猫である。私はこの黒猫を可愛がっても憎がってもいない。猫の方でもうち中のそのそ歩き回るだけで、別に私のそばへ寄りつこうという行為を表したことがない。ある時、彼は台所の戸棚へ入って鍋の中へ落ちた。その鍋の中にはごまの油がいっぱいあったので、彼の体はコスメチックでも塗りつけたように光り始めた。彼はその光る体で私の原稿紙の上に寝たものだから、油がずっと下まで染み通って私を随分な目に合わせた。 去年、私の病気をする少し前に、彼は突然皮膚病にかかった。顔から額へかけて、毛がだんだん抜けてくる。それをしきりに爪でかくものだから、かさぶたがボロボロ落ちて、跡が赤裸になる。私はある日、食事中、この見苦しい様子を眺めて嫌な顔をした。ああ、かさぶたをこぼして、もし子供にでも伝染するといけないから、病院へ連れて行って早く療治をしてやるがいい。私はうちの者にこう言ったが、腹の中では、ことによると病気が病気だから全治しまいとも思った。昔私の知っている西洋人が、ある伯爵からいい犬をもらって可愛がっていたところ、いつかこんな皮膚病に悩まされ出したので、気の毒だからと言って、医者に頼んで殺してもらったことを、私はよく覚えていたのである。クロロフォームか何かで殺してやった方が、かえって苦痛がなくって幸せだろう。私は三四度同じ言葉を繰り返してみたが、猫がまだ私の思う通りにならないうちに、自分の方が病気でどっと寝てしまった。その間私はついに彼を見る機会を持たなかった。自分の苦痛が直接自分を支配するせいか、彼の病気を考える余裕さえ出なかった。10月に行って、私はようやく起きた。そうして例のごとく、黒い彼を見た。すると、不思議なことに、彼の醜い赤裸の皮膚に、元のような黒い毛が生えかかっていた。おや？治るのかしら？私は退屈な病後の目を、絶えず彼の上に注いでいた。すると、私の衰弱がだんだん回復するにつれて、彼の毛もだんだん濃くなってきた。それが平勢の通りになると、今度は以前より肥え始めた。私は自分の病気の経過と、彼の病気の経過とを比較してみて、時々、そこに何かの因縁があるような暗示を受ける。そうしてすぐその後から、馬鹿らしいと思って微笑する。猫の方では、ただニヤニヤ泣くばかりだから。どんな心持ちでいるのか、私にはまるでわからない。
29私は両親の晩年になってできた、いわゆる末っ子である。私を産んだとき、母はこんな年をして解任するのは面目ない、と言ったとかいう話が、今でも折々は繰り返されている。単にそのためばかりでもあるまいが、私の両親は、私が生まれ落ちると間もなく、私を里にやってしまった。その里というのは、無論私の記憶に残っているはずがないけれども、成人の後聞いてみると、何でも古道具の売買を都政にしていた貧しい夫婦者であったらしい。私はその道具屋のガラクタと一緒に小さいザルの中に入れられて毎晩四ツ谷の大通りの夜店にさらされていたのである。それをある晩私の姉が 何かのついでにそこを通りかかったとき見つけて、かわいそうとでも思ったのだろう。懐へ入れて家へ連れてきたが、私はその夜どうしても寝つかずに、とうとう一晩中泣き続けに泣いたとか言うので、姉は大いに父から叱られたそうである。私はいつごろその里から取り戻されたか知らない。しかし、じきまたあるうちへ養子にやられた。それは確か私の四つの年であったように思う。私は物心のつく八九歳までそこで成長したが、やがて妖家に妙なごたごたが起こったため、再び実家へ戻るような市議となった。浅草から牛込へ移された私は、生まれた家へ帰ったとは気がつかずに、自分の両親を元通り祖父母とのみ思っていた。そうして相変わらず彼らを、おじいさん、おばあさんと呼んで、業も怪しまなかった。向こうでも急に今までの習慣を改めるのが変だと考えたものか、私にそう呼ばれながら澄ました顔をしていた。私は普通の末っ子のように、決して両親から可愛がられなかった。これは私の性質が素直でなかったためだの、久しく両親に遠ざかっていたためだの、いろいろの原因から来ていた。特に父からは、むしろ過酷に取り扱われたという記憶がまだ私の頭に残っている。それなのに、浅草から牛込へ移された当時の私は、なぜか非常に嬉しかった。そうしてその嬉しさが、誰の目にもつくくらいに著しく外へ現れた。バカな私は、本当の両親をジジババとのみ思い込んで、どのくらいの月日を空に暮らしたものだろう。それを聞かれるとまるでわからないが、何でも、あるよ、こんなことがあった。私が一人座敷に寝ていると、枕元のところで小さな声を出して、しきりに私の名を呼ぶものがある。私は驚いて目を覚ましたが、あたりが真っ暗なので、誰がそこにうずくまっているのか、ちょっと判断がつかなかった。けれども、私は子供だから、ただじっとして先方の言うことだけを聞いていた。すると、聞いているうちに、それが私のうちの下女の声であることに気がついた。下女は、暗い中で、私に耳こすりをするように、こう言うのである。あなたがおじいさん、おばあさんだと思っていらっしゃる方は、本当はあなたのお父さんとおっかさんなのですよ。さっきね、大方そのせいであんなにこっちのうちが好きなんだろう。妙なものだな。と言って、二人で話していらしたのを私が聞いたから、そっとあなたに教えてあげるんですよ。誰にも話しちゃいけませんよ。ようござんすか？私はその時、ただ、誰にも言わないよ、と言ったぎりだったが、心の内では大変嬉しかった。 そうしてその嬉しさは、事実を教えてくれたからの嬉しさではなくって、単に下女が私に親切だったからの嬉しさであった。不思議にも、私はそれほど嬉しく思った下女の名も顔も、まるで忘れてしまった。覚えているのは、ただその人の親切だけである。
30。私がこうして書斎に座っていると、来る人の多くが、もうご病気はすっかりお治りですか、と尋ねてくれる。私は何度も同じ質問を受けながら、何度も返答に躊躇した。そうしてその曲、いつでも同じ言葉を繰り返すようになった。それは、ええ、まあ、どうかこうか生きています。という変な挨拶に異ならなかった。どうかこうか生きている。私はこの一句を久しい間使用した。しかし使用するごとになんだか不穏当な心持ちがするので、自分でも実はやめられるならばと思って考えてみたが、私の健康状態を言い表すべき適当な言葉は、他にどうしても見つからなかった。ある日、T 君が来たから、この話をして、治ったとも言えず、治らないとも言えず、何と答えていいかわからない、と語ったら、T 君はすぐ私にこんな返事をした。そりゃ、治ったとは言われませんね。そう時々再発するようじゃ。まあ、元の病気の継続なんでしょう。この継続という言葉を聞いたとき、私はいいことを教えられたような気がした。それから以後は、どうかこうか生きています。という挨拶をやめて、病気はまだ継続中です。と改めた。そうしてその継続の意味を説明する場合には、必ず欧州の対乱を引き合いに出した。私は、ちょうどドイツが連合軍と戦争しているように、病気と戦争しているのです。今こうやってあなたと対座していられるのは、天下が大変になったからではないので、塹壕の内に入って、病気とにらめっくらをしているからです。私の体は乱世です。いつどんな変が起こらないとも限りません。ある人は私の説明を聞いて、面白そうにははっと笑った。ある人は黙っていた。またある人は気の毒らしい顔をした。客の帰った後で私はまた考えた。継続中のものはおそらく私の病気ばかりではないだろう。私の説明を聞いて冗談だと思って笑う人、わからないで黙っている人、同情の念に駆られて気の毒らしい顔をする人、すべてこれらの人の心の奥には、私の知らない、また自分たちさえ気のつかない、継続中のものがいくらでも 潜んでいるのではなかろうか。もし彼らの胸に響くような大きな音で、それが一度に破裂したら、彼らは果たしてどう思うだろう。彼らの記憶は、その時もはや彼らに向かって何者をも語らないだろう。過去の自覚は特に消えてしまっているだろう。今と昔と、またその昔の間に何らの因果を認めることのできない彼らは、そういう結果に陥った時、何と自分を解釈してみる気だろう。所詮我々は、自分で夢の間に製造した爆裂弾を思い思いに抱きながら、一人残らず死という遠いところへ断笑しつつ歩いていくのではなかろうか。ただどんなものを抱いているのか、人も知らず自分も知らないので幸せなんだろう。私は、私の病気が継続であるということに気がついたとき、欧州の戦争もおそらくいつの世からかの継続だろうと考えた。けれども、それがどこからどう始まって、どう曲折していくかの問題になると全く無知識なので、継続という言葉を介しない一般の人を、私はかえって羨ましく思っている。